77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き慣らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和5年5月8日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。金ちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあゴールデンウィークも終わりまして、
はい、終わりました ね
後半 ね梅雨入りかっていうぐらいの
本当に雨多かったね。
雨すごかったですけど、
本当に。
まあ5月の3日は、
はい、
ビファーレン、
ビファーレン行きました、ね、私も
九州ガスホールディングスデイということで、
もう盛り上がりました、
ね。はい、シュート4発
4発ですよ。
あ、ゴール4発、
あ、ゴールね、ゴール、
ね、
本当すごかった、
はい。僕はピッチで見てましたけど、うん、金ちゃんはどこで見ると、
ね、はい、A 席の方で見せていただいたんですが、ね、お茶も見ておりましたよ、こっちから。
僕はお世話係だったんでね。
もうもう本当盛り上がりましたね。いや、あんなにゴールしてくれるとは。
あの日だけスコーンと晴れたよね。
ね、本当。そう。最高の日でしたね。
最高の日でしたよ。うん、まあね、昨日はね、はい、ちょっと残念な結果でしたけど、まあいいゲームやりましたし、
ね、雨の中頑張ったんですけどね。
まあバスケットボールのベルカもね、うん、決勝トーナメント勝ち上がりまして、はい、今度準決ということで、はい、楽しみでございます。
楽しみにしてますね。
さあ、はい、そういうわけで記念すべき207人目のゲスト様、はい、ミスユニバースジャパン、はい、2022坂本マリベレン様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いらっしゃいませ。
よろしくお願いします。
お願いします。楽しみにしてました。
ねえ、素敵なお声。
こちらこそっていうか、お顔が見えてるんですが、うん、まるで修正したように美しい。
何を？
ありがとうございます。
本当にあの画像修正したんじゃないのっていうくらい綺麗ですよね。あ、
そうかも。
すごい綺麗。あ、そう。そんなことないです
。
本当綺麗。
ねえ。
いやいや、素晴らしい。
僕はあのセミファイナルの直前の、はいはい、あの、ちょっとちっちゃなランチ会の時にお会いしましてですね、うん、はい、松尾由香さんとのご縁でお会いしまして、
はいはいはい、
ね、あの一か八か言ってみるもんやね、ラジオ出ますかみたいな。
ね、もうまさか、
ね、
まさかですよ。びっくりしました。
楽しかった、
ね、嬉しくて、うん、私はセミファイナルにお邪魔させて。
セミファイナルね、
あ、ありがとうございました。
もう素敵でした、
ね、
もうね、みんなもね、もうよかった、感動しますよね。
いや、感動しますよね。
結局、ファイナリストって何人なんですか？
今、セミファイナリストなんですけど。
あ、そうか、セミファイナリストだ。
セミファイナリスト、大体今、38とか、ちょっとごめんなさい、正確な数字はちょっと覚えてないんですけど、まあ、約40人ぐらいで、で、あの、日本大会のファイナルっていうのが、ありまして、そこで、はい、ファイナリストが11人か10人、その
後
で違うんですけど、選ばれる。
だいぶ絞られる。
あ、そういう流れなんやね。
はい。
まあ、そういう中で2022年度のジャパンチャンピオン、
ね、
はい、チャンピオンです、
まあ、もうね、遠くから見とってね、分かる。
言ってましたね。
そう、
すぐ分かるって。遠くからでも、
いや、僕最初会ったのが長崎の駅前の、うん、その、うん、はい、ニュー長崎ホテルっていうところの1階のロビーさ、はいはい、人いっぱいおる、それなりに。うん、うん、で、初めて会う人やから分からんのやけど、もう遠くからね、
違う、
あの、うん、歩いてきただけで分かる。
オーラが違うんですよ、やっぱり。
そう。
ね。
もしかしたらこの人かなのレベルではない。
でしょうね、うん、やっぱり分かる。で、普通のあのね、あの、人じゃないって言ったらいかんな。スタイルがね、
全然違うもんね。もう
人形みたいなもん、ね、あのバービー人形、
そうそう、
バービー人形、そうそう、動くバービーみたいな感じ、
動く
そんな感じ。
まあ、その動くバービーはどこ人なんですか？
私は日本と、日本とペルーのバイレーシャルなんですけど、
なるほど、
パスポートもあの日本のパスポート、日本のパスポートを持ってまして、まあ、
はいはい、
で、生まれも育ちも日本なんですよ。
なるほど。
まあ、だからもう本当に気持ちっていうか、もうあの精神は日本人です。
うん、はい、そうなんですね、
はい。そうなんですよ。
千葉人ということですか？う
ん、千葉県民。あ、千葉県民。
千葉に、うん、あの、千葉に今住んでるんですけれども、うん、あの、ふなっしーともよくあの会うような中で。
ああ、ふなっしーお友達なんですね。ふな
っしー、船橋市
の。ふなっしーお友達で、お友達ってか、勝手に知ってるだけなんですけど。
そのふなっしーの地元、
そうです、ふなっしーの地元のところで、はい、地元なんですけど、あ、もう本当小学校からずっと船橋にいまして、うん、で、あのオーケストラだったり、ずっとバンドをやって、うん、ずっと音楽をやってて、で、楽器は本当クラリネットとコントラバスとエレキベースをずっとやって
ます。エレキベースもできます、すごい。
ヘビメタの時はベース。
そうです、あの高校生の時に、うん、あの自分たちで全部曲も作るオリジナルバンドをやってたんですけど、そこであのエレキベースで、あの5人組ガールズバンドだったんですけど、
す
それこそあのボーカルはデスボイスやったりで、私たちはそれに合わせてヘドバンをするっていう、あのかなりあの奇抜なバンドでした。
すごい。
もう首振りの 髪振り乱しいの。
あ、もうそうですそうです。しかもあのメイクも、うん、あのキッスっていうすごいメタルバンドって聞いたことあります？海外の、う
ん、あ、キッスわかりますよ、
うん、すっごいこういうメイクの、うんうん、目の周りの
知ってますよ、星型とかね、は
いはい、そうなんですよ、うん、ああいうメイクをして、あのみんなメイクをしてバンドをやってました、私たち。
それ
もし今度あの写真見せる機会があったらお見せしたい
んですけど。いやいやいや、
ぜひぜひ。それは
かなりびっくりします
ね。そういうことをやりながらの一回社会人になるんですか？
そうですね、
千葉で千葉で社会人になるの？
社会人になって、社会人であの料理講師、
なるほど、
料理教室 の講師として、まあ1年半ぐらい働いてたんですけど、うん、その中でこうWFP って言いまして、ワールドフードプログラム、うん、はい、国連のこう食料危機を食料支援をする団体があるんですけど、その団体とこう一緒にこうコラボするようなレッスンがあったんですね、
はい、
でその中でこう自分の中でこう WFP のメッセージをこう伝えたりとか、うん、こういう食料危機についてもっとこう声を発していきたいなっていうのが、うん、というのがきっかけで、ミスリバスジャパンにこう応募したっていうのが、その流れになります。
じゃあその声を届けるために、うん、世界に近づくみたいなことなんですかね。
そうなんですよ。実はもう本当4年ぐらい前からミスユニバース自体にすごく憧れは持ってたんですけど、うんうん、私の中でこう社会貢献をしている女性だったり、はいはい、何かしらこう素晴らしいこう成績を持っているような女性しか日本代表になれないと思ってたんです、うん、でその当時学生だった私には、いや、まだ私にはこうなれるこう自信だったりポテンシャルがないって勝手に思い込んでて、うん、でまあその中でこう料理教室でそういうのそのような夢を見つけて、うん、もう今だったら自分日本代表になれるかもと思って応募して、
うん、そうなんですね、
はい、
まあ、今回私もちょっとしたご縁で、うん、そのミスユニバースのその中身みたいなものまでちょっと知ってしまうんですが、そのこれまではやっぱりその外見の美しさというものかなって思ってたの、
うん、
いや、そう思いますよね、うん、
ところがやっぱり今おっしゃったように、うん、日常の活動であったり、そうね、その内から出るもの、
うん、
内なる美しさっていうんですか、
うん、
そこが評価の対象になってるっていうのは今回僕も初めて勉強になったんですよね。
いや、そうなんですよね、うん、本当に外見より内面の美っていうのをすごくミスユニバースでジャパンでミスユニバースすごく大切にしてまして、
うん、
一番いい例を見ていただくと分かるんですけど、長崎ドキュメンタリー映画ミスユニバースジャパンの映画に、うん、私も出てるんですけど、はい、その日本代表になる前の私を見ると、うん、本当にこう垢抜ける前っていうか、まだちょっと本当何も知らないような垢抜けない女性が日本代表になっていくっていうのが見れるんですけど、
うん、
全然もう超美しいってわけじゃないんですよ、本当に。いやいやいや、でもなんかその中でもこう自分の芯を持ってて、うんうん、また WFP としてね活動していきたいだったり、うんうん、っていうのを持ってるので、すごくそういうのを見てもらえたら本当に内面の美を大切にしてるんだなっていうのはすごく分かっていただけるかなと思ってて、うん、でやっぱりこう内面の美っていうと皆さんなんかどういうのが内面の美っていうのみたいな、性格がいいだけみたいな思うかもしれないんですけど、なんか自信を持ってすごく、自分をアピールしてる、うん、自分をこれを表現してる子だったり、うん、自分が今やってる活動をすごくこう大切にしている女性っていうのがすごく、まあ、もちろん性格もいいっていうのももちろんですけど、うん、内面の美っていうのかなっていうのを思ってますね。
そうですよね、うん、もう私セミファイナルにね、長崎に行かせていただいたんですけど、
うん
うん、本当にスピーチがね、
もう
素晴らしいんですよ、皆さん。
自分
がこういう人であるとか、自分がこういうことをやりたいとか、
うん、
もう内面からの、ね、表現力も、ね、スピーチでやっぱり、ね、磨かれていくというかね、すごい、あれ良かったですね、かっこよかった本当に。
結構皆さん審査っていうと、うん、ウォーキング、水着のドレスのウォーキングだけなんでしょうって思うかもしれないんですけど、もちろんステージ上ではこういうふうにスピーチで、ね、その自分のこう思いだったり、自分がどういう人間か、どういう活動をしてきたよっていうのがこう見られているって形になるんですけど、うん、ミスユニバースジャパンの あの審査の中では日々のトレーニングが一番見られてるんですよ。
うーん、
日々のトレーニングで、その子のこう性格がどういう子か、パーソナリティがどういうものを持ってるのかっていうのを見て、あの本当内面、その子の内面の美しさを評価するっていうのがすごくバスジャパンではあの一番大事な審査。
すごいですね。
なのでちょっとあのトレーニング中も気が抜けないというか、
なるほどなるほど、
どこで見られてるかわからないっていうのもありますし、やっぱりこうあのその時だけこうちゃんとできるっていうわけではないので、やっぱこう日々こう自分の中で、あのどういうのが美しい、内面の美しい女性かっていうのを見つけてって、それをちゃんと毎日実行していくみたいな、っていうのもありますね。
まさに気が抜けませんね。
っていうかやっぱりあの本物なんですよね結局ね。
いやいや、だからそういうことな
ん
よね。
うん、本当にね、いつでも同じこうやっぱりね理念とかポリシーを持ってるというか。
そうね、
素敵だね。
でもやっぱりそういうのがもっと若い子に伝わってほしいと思うし、
本当にそうですね。
高校生大学生とかね。
本当ですね。
うん、
いや本当にそれすごい思いますね。やっぱり今ってこう、SNS がこう普及しているので、例えばインスタグラムとかすごいいい例だなと思うんですけど、こう画像とかパーって見て、あ、この人かわいいとか、この人美しいとか、もっとその人を知っていくみたいなものがあると思うんですけど、まあ、もちろんこう美しいから入る、美しいなこの人と思って興味があるのはすごくいいことだなと思うんですけど、その人自身のもっと輝かしい部分があるのに、こう見た目だけでこう評価するっていうのがこう、今のなんか普通の日常みたいな感じですごく思うんですよ。なのでなんかもっとまた違う、こう本人のこう内面の美しさを出すような何かしらのこう、こう教えとか学びっていうのは必要だなと思いますね。
いいですね、本当にそう思いますね。やっぱりね、らしさが出るって一番いい、
ね、やっぱその辺をね、なんか教えてあげてほしい、若い子、
本当に教える機会があったら本当に、私でよければ全然、何かしらねお役に立てればと思いますけど、
本当にそうですね、
やっぱ人の内面 ね、それとやっぱりスピーチ力、スピーチ力は一部の大学では結構取り入れ始めていて、
ああそうなんですね、
だからプレゼンの授業なんかもやるんですよ。だからそのいついつ、大人たちの前でプレゼンしますよと、そこに行く前に授業としてパワポの使い方とか全部やるの、パワポのフォントのサイズまで、
もう素晴らしい、
これくらいのフォントサイズの方が見やすいよねとか、色はどうだよねみたいなところから入っていく、
最高、ね、今そんなの受けれるんですね、
あるよ、
素敵、
私も受けたいです、
私も受けたいわ。
だから少しずつやっぱり変わってきてると思うんやけどね。
そうですよね、なんか自分の言葉で自分の思いをこう伝えるっていうの、本当に今の若者ってすごく苦手なんだなって思ってて、やっぱり LINE とかもなんかもう、一言で返すじゃないですか。
はいはいはいはい。
だってもその癖で多分考えを自分頭で考えるって癖がもうなくなってきちゃってるのかなと思ってて、なんかすごいそこは、あの私も含めてなんですけど、なんか未来の、あの、担う人たちは大丈夫なのかな、心配になりますね。
そうよね。スタンプで終わらせてるかもしれない。いや、今思いましたけど、スタンプで終わらせてないかなっていうのが。
私もスタンプで終わらせがち。
ね。いやいや、そう思いました、私も。あ、そう、いけないけど。
のこう頭で考えて言葉に発するっていうその授業は、なんかもっと他の学校も全部の学校は取り入れた方がいいと思います。
いや、いいと思いますね、本当に。
そう思うよ。まあまあね、今過渡期だと思いますけどね。
そうですよ、
いろいろね。
まあそんな、そのいわゆるイメージ的には給湯神の坂本マリベレンさんなんですけど、
本当に給湯神です。
お生まれになった時からそうなの？
あの、私は覚えてないんですけど、もちろん、あの両親から聞く話によると、こう、まあ、あの新生児室って生まれた時にみんなこうずらーって並んでるじゃないですか、あそこでなんか一人だけ、あの本当に手足が長くって顔が小さくて、本当宇宙人みたいで、なんかあのすごくあの心配になるぐらい、あの病気なんじゃないかなっていう見た目をしてたらしいんですよ。
あ、全体バランスがね。
だからもしかしたら生まれた時から、すごく背が高い、子だったのかもしれないです、
そうでしょうね。作りが違う気がする。
でもそういう赤ちゃんってまだ見たことないな。
ないね。 やっぱり、あのね、一部の方なんでしょう、美しい形、
ね、いやいや、ね、でもやっぱりあの本当に物心ついた時からすごく背が高いっていうのがもうあって、うん、
はいはい、
いつも背が高い、背の順で高い場所にいたので、そのコンプレックスで、うん、あのやっぱりこう猫背にしてしまったりだとか、うんうん、あとはあの背が高いって言い方だったらなんかすごく素敵に聞こえるんですけど、うん、あ、でかいねって言われることがやっぱあるんですよ、うん、
いやいや、
そういう時はそういう傷つくことがありましたね。
そうですよね、女性だからね、やっぱり、やっぱりね、でかいって言われると傷つきますよね。
傷つきます
ね、確かに。それはよくわかります。
今何センチ？
今何センチ？実寸、うん。私もちょっと聞きたかった。
174ぐらいなん
ですか。そうだね。いやいや、174には見えない。もっと高く見えるね。僕は
72ぐらいやから。
うん、もっと、
ヒール履いてる時にはね。
あ、そうですね。
多分そう思ったかもしれないんですけど。ね、でも、正確な数字ちょっとわからなくてですね。あの、私、応募するときに、一番記憶に、あの、ある171センチっていうのを出したんですね。
うんうん、
でも、あの、私と同じぐらいの身長の174センチの人が一緒に隣に並んで、同じぐらいなんですよ、身長は。174だなと思って、なかなかこう背も今測りに行くって健康診断しかないじゃないですか。
確かに、はい、
でも機械が今なかなかなくって測りに行ってないんですけど、だから今本当の数字がわからないってい
う。いや、よかった。でも結果的にはよかったですね、身長ね、174cm、まあ、
結果としてその WFP、うん、ね、そのお料理 の、 その国際的な活動をするためにやっぱり世界の目立つところに行く、
うんうん、
そうですね、
そういうことですよ ね、
ね、
はい、
だからそのミスユニバースは一つの通過点であって、
うんうんう
ん、はい、坂本さんにしてみればその先にあるやりたいことがあるわけで、うん、それがすごいなって思う、うん、ゴールじゃないもんね、
素敵、
うん、
そうですね、今まだ全然ゴールではなくて、あの本当通過点、私の中での本当通過点なので、うん、これから自分がこうやることだったり自分が成し遂げることっていうのはすごく、うん、あのまだ未知の世界ですけど、なんかワクワクしてますね、
う
ん、
ね、素敵ですね、いいね、
すごいな、ね、まあ、もう一つ言う なりたかったものってあったんですよね。
そうなんですよ、もう一つなりたかったこと、本当は本当、でもそれは小さい頃からなんですけど、うん、私あのCA さんに外資のシンガポール航空の CA、はい、
シンガポール航空、
なんでシンガポール航空なんですか。
なんか母がすごい東南アジアの、うん、まあ、バリ舞踊だったりジャー舞踊、インドネシアの舞踊をずっとバレー前からやってまして、なんかこうやはりこう母の踊りの関係でこう一緒にインドネシアとかシンガポールに機会が多くって、
うん、
でその時に約シンガポール航空に乗ってたんですよ。
うん、
シンガポールの CA さんってこうケバヤっていう本当にすごい伝統的な制服を着てらっしゃって、そこと作法とかも見たことないぐらい美しくって、すごく優しくって、すごく私の中女性の憧れだったんで、小さい頃の。でもこの子が出てきたら絶対私は CA、 シンガポール航空の CA になりたいと思って、大学もなのでこう英語英文学科ってこう英語を学べる大学にこう留学もして、で、あの学校とは別にこう CA になれるスクールっていうのもあります、 CA のこう養成所みたいな、はいはい、そこにも通ってたんですよ。でも私はなる気満々だったんですけど、私が就活の時にちょうどコロナが、あのそれこそ結合がちょうどやってきた時で、今でも覚えてます、2月頃です。でちょうどしたらもうそこから外資も日系も全部採用がなくなってしまって、でも本当に私の夢絶たれた、もう本当にどうしようと思って、やることない、やりたいことないって思った中で、その中でもこう次に好きだったのがまあ料理、それでこう料理講師っていう選択になったんですけど、もしコロナがなければその料理講師になってなくて、その WFP っていうのも見つかってなかったので、もしかしたらミスユニバースジャパン今この席にもいないのかなと思うとすごく不思議。
本当ですね、
まあ、よきに解釈すればコロナさんのおかげという、
ね、
そうですね、あの本当にありがたい、まあ、あのすごくそれも運命だなって思ってます、
ね、不思議な運命ですよ ね、 ね、
本当ですよ ね、
でもね、やっぱりやりたいことがあるから、うん、なんかねあれだと思う、やっぱり来るんですよね、ちゃんと巡って、そういう気持ちがあるから。
そうですね、うん、なんかすごく私最近大切にしてることがあって、うん、あの結構やりたいことって周りに結構私言うタイプなんですよ、これやってみたい、うん、ああいう風になってみたい、
うん、
でもなんかそれを結構私寝る前に日記ではないんですけど、うん、 例えばちょっと嫌なことをこうノートにすぐ書きため、書き書いて自分の中で発散したりとか、うん、あと自分のやりたいこと、なりたいことを、うん、あの結構書くようにしてるんですよ、うん、そしたらなんかこう言霊とはまた違って、うん、なんかちょっとこう叶うことが1、2個ぐらいあるので、うん、なんかそういうふうに自分ノートで文字に書いてみて、うん、こう整理するっていうのはなんかすごくいいのかなって最近思
います。いいですね。
宇宙につながってる時間ですもんね、うん、
そうですよね、うん、
寝る直前と朝起きてお布団から出るか出ないかの時間帯は、うんうんうんうん、宇宙とつながっているので、
そうなんですね、
知らんかった
知らなかったです、
誰も教えてくれんかった今まで、
知らんかった、
じゃあ私結構宇宙とつながってるんですね毎日。
その時間なんですよ、その時間だからつながってる時間はあの向きになってポジティブに持っていった方がいいのね。
うん、
なるほど、
うん、そうすると願いが通じるので、
はい、通じるんだ、
うん、朝起きがけが一番いいよ、
朝起きがけ、
朝起きがけがいいんですね。
そう、夜寝るときにお願いをして、うん、こうなりた、なりたい、私こうなりたいっていうと寝てる間に脳がはい分かりましたって一生懸命準備するよね。
確かに、うん、だからそのなった夢を見るのはそれですかね。
まあそういうのもあるかもしれんし、
そういうことかもしれない、
いろんな人に出会わせてくれたり、うん、そういうたまたまテレビつけたらそういう番組だったりとか、
なんか
そういう、そういうことみたいよ、
あるかもしれない、
そういうことみたいよ、うん、だってそう思った方が楽しいじゃん、
ね、楽しいですよ。
ねえ、
ちゃんと宇宙とつながりこれから、
本当よ。まあそんなことで前半がですねそろそろお時間なんですけど、また CM を挟んで、5時30分から坂本マリベレンさんのお話をお伺いしたいと思います。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。SDGs を実践する NPO 法人シームレス、学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人シームレス、ホームページをご覧ください。
社長さん、よう気にしちゃったなった。
令和5年5月8日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
本日は千葉県と長崎県をズームでつないで生放送、ミスユニバースジャパン2022坂本マリベレン様をお迎えしてお送りしておりますが、さあ後半はですね、はい、具体的なそのスケジュール的な、
はい、ぜひ
これから今、うん、マリベレンさんが2022のチャンピオンなんですけど、
はい、
もう間もなくすると2023のチャンピオンが生まれる、はい、バトンタッチをするという、
そうですよね、
そうです、
ね、なんかこの辺の境目の様子とか、まあ、現在の様子とか、ね、皆さんの活動の様子とか、はい、またマリベレンさんの様子とか、 はい、教えてください。
3月に長崎でこうセミファイナリスト候補オーディションがあって、はい、そこからこうセミファイナリストが決まりまして、はい、今皆さん8月の、30日に行われる日本じゃ、大会ファイナルによく皆さんの特訓あのトレーニングを重ねてるんですけど、はい、そのトレーニングの中では、まあ、もちろんウォーキングだったり、うん、こう本当いろんなこう各分野のスペシャリストみたいな方を、はい、講演会にとして、うん、ミスユニバースジャパンのこうセミファイナリストにこう講演会をしていただくっていう本当貴重な経験をできたりだとか、はい、やっぱりこうスピーチっていう練習をすごくやってまして、うんはい、ちょうど前回 の, あのトレーニングで5年後10年後自分はどうしていたいかっていう問いのトレーニングがあったんですね、はいはい、であのやっぱりこうあのミス・ユニバース・ジャパンになったっていう過程で話してる子もいれば、うん、まだそのミス・ユニバース・ジャパンになったっていう過程ではないようなこう話し方をしてる子、うん、二手に分かれるような子たちが、うん、女の子たちがいたんですけど、うん、あのやっぱりこうみんな応募していてこう同じ土俵に立って同じ目標に向かってるっていう、うん、あのって形になるのでやっぱりこう、うんミスニバスジャパンになったっていう過程で話してほしかったなっていうちょっと思いはありましたね。
あなってる前提でね、
はいはい、そうなんですよ、うん、そこはちょっと悲しいなと思って、で私も、うん、やったんですよセミファイナリストの時に、うん
はい、
で私は5年後に、うん、WFP で活動をしているっていう5年後だったんです、うん、10年後はまあこう食品ロスだったり食料危機をこうなんかあの活動を担うリーダーになっていたいみたいなことを言っていて、うん、なんか、まあ、叶うのかわからないんですけど叶う一歩は踏み出せたのかなって思いますね。
なるほど
なるほどね。言わんとならんもん。言った方がいい。
そう言わないとそうですよね。ならないんですよ。もちろんそうですよね。で8月の30日にこう日本大会ファイナル、
はい、ファイナル
がはいあるんですけどそこであの私バトンタッチを次の子にバトンタッチを、ねはい、するっていうかなるんですけど
8月30日にも一人決まるわけ一、うん、人になるわけ
1人になるんですね、
はい、
これどこですかで場所は
東京の山の、うん、美容専門学校って
言ってはいはいはい山の、
まあ、代々木にある、はい、新代々木にあるところになりますね、
はいはい、
であのスケジュール今ちょっと前後してしまったんですけど、はい、8月28日にプレリミナリーと言いまして、うんうんあのこう事前審査会っていうのがあるんですね。インタビューでその子のこうパーソナリティを見るこうインタビューとミッキーと、ドレスのウォーキング審査があ
る
そこで40人の子が全員一人一人ウォーキングをして、はい、でそこでこう日々のトレーニングだったりそこのステージでのパフォーマンスを踏まえて、うん、そこで10人か11人のファイナリストを決めるんです。
そうなんですね。
そこ
で決めるんだ。
30日のファイナルで選んちゃうと、うん、すごい皆さんお客さんもこう、いっぱいいてずっと
や
って
な
って、
はいはい、
こっちもこう集中力が切れてしまって、うん、そこでまあ10人11人ファイナルで発表されて、うん、そこからもう審査をして、
最後お一人ですね。でその引き継ぎっていうかこうあのティアラじゃないけど、はい、お渡しをするという形ですか。
そうですね、あのクラスを渡すのと、ね、タッチをあの渡すっていうのがありまして、はい、私もあのクラウンはあの、はい、2021年の日本代表だった渡辺樹里さんという方からこうもらったんですけど、はいはい、私は今度はこう渡す番っていうので、はいね、なんかもうちょっと寂しいです。
あれは持ち回りなんですか。どうやって本物っていうのレプリカとかもらうの。
いやいやもらわない
ないんですよ。
1個だけですよね。
私のものがなくってあとお借りしているティアラなんですけど、うん、それはあの私のではないんですけどその場でこう、ね、渡してっていう感じ。
代々こう受け継がれていくという感じです。
なんか複雑よね。
なんか面白いのはこう、ね、あのステージ裏に私もそうあったんですけど、うんクラウンとサッシュがこう綺麗に飾ってあるんですよ。
あ、はいはい、
で、あの自分私もなんか出番前にそれをずっと見つめて、うん、絶対私のものになる絶対私が
さお力でうわさすが
言ってすごい名簿名簿を手でこうずっとパワーを
送って素晴らしい。
なので次の子もそうやるのかなと思います。
いやー 素敵ですね。
もともとはその最初の文語ってどれくらいの応募があるものなんですか。
一番最初、ね、
1000人以上って聞いてますね。
1000人以上ね。そうでしょうね。書類最初はね、書類送ってくる人ってやっぱ1000人ぐらいいるんじゃないですか。
1000人、
うん、そこからね選んで、
で書類があって、そこからまあいろいろな審査を通過して、セミファイナリスト、オーディション、セミファイナリストになります。
ちなみにそのいわゆるミスじゃなくてもいいんですよね。
あ、そうですね、あの今年から変わったんですよ、応募基準っていうのが変わりまして、18歳から28歳未満、
あ、年齢は縛りがあるんですね。
年齢は縛りがあるんですよ。
ギッチャンもうちょっと言ったね。
惜しかったね。惜しかったね。
全然いきます
18から28って、
あと有効な日本のパスポートを持っているあの女性っていうのと、あと医学的に女性であることっていうことなので、一応トランスジェンダーで、
はいはい、
女性に男性か女性になった方で持
ってたらいいのね。
そうなんですよ。っていうのと、あとは既婚者、あとは出産経験者でも今年からあの応募していいよっていうことになります。ね、
すごいね、だんだんダイバーシティ
ー、ね、すごいですよね、
ダイバーシティーやね。
応募してる子でも既婚者の方が 2,3 名いらっしゃるのと、あと、お子さんいらっしゃる、1歳児のお子さんがいらっしゃる方が1人、今年も日本でいらっしゃいますね。
素敵、
なんかすごく素敵ですよね。母になってからこそこう、また得られる女性の視点っていうのを発信できる、また新たな機会になるのかなと思う。すごく楽しみですね。
いや、いいと思いますよ、本当ね。
まあ内面的な美しさやからね、どちらか
というと。そうですよね、やっぱりそう、本当にそうですよ。
それはますます楽しみでございますね。
楽しみですよね。
寂しい
時、社長さん、いらっしゃい。
さて、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、ミスユニバースジャパン坂本マリベレンさんにお伺いしたいのですが、まあ、どんな思いで今の役割、今の自分を続けられていますか。
あの、私も日本代表になるのがもう夢で、もう慣れたことに対してすごくあの感謝をしてますし、本当に自分よくやったって思ってるんですけど、その中でもやっぱりこう、あのミスユニバースジャパンってこう外見だけじゃなくて内面もきちんと、しっかり見てるんだよっていう、こういうあの大会だよっていうのをそう伝えていきたいなっていうのもありますし、やはり今の日本って女性リーダーがすごく少ないので、
そうですね、
あの少しでもそうなんですよ、女性リーダーがあの増える世の中に、あのなれるようちょっと行動していきたいなって思ってますね。
素敵です。本当にそうですね、
はい、まあいろんな方法あると思うからね、これをきっかけにそのお料理を通じてでもいいし、もしかしたら議員さんみたいなね、可能性はあるよね。
ありますね、
やっぱりこう
大きく、
発する。特にあの議員さんの世界も今女性がどんどん、
そうですよね、
出てきてますので、まあ、長崎のその地方もね、結構女性が出てきてるし、今面白いのはもう選挙カーを動かさないっていう人たちも出てきてるので ね、
ね、
だから2年後4年後ぐらいに大きく変わると思うんで、
そうですね、
なんか若い世代の議員さんもすごく増えているので、
そうですね、
若い人のこう意見も耳を傾けてくれる場がすごく広がったのかなと思いますし、
小池さんもいらっしゃいますしね、お近くに。
そうですよね、
お近くに
お近くにいらっしゃいます。
そうです、東京都内
ねえ、いや本当に女性リーダーね、今からどんどん増えてほしいなと思いますよね。
増えてほしいですね、
やっぱり声を上げてほしいし、まあ今日ねずっとお伺いしてきたそのミスユニバースジャパンのそのいろんな仕組み、 みんなが知らないところ、
そうですよね、
もっともっと、うん、もっともっとこうなんかいろんなことで発信していただければ、
本当に
いろんな人の声届くんじゃないかなと思う
んですよね。なんかミスユニバースジャパン知らない人がいないっていうぐらいに大きくしたくって、やっぱりこう、今っていろんなミスコンがある中でも、ミスユニバースってじゃあどういう大会なのってやっぱりこう分からない方がすごくいらっしゃると思うので、うんうん、私以来の年齢の子だったりもっと下の子だったり、うん、それこそ、まあ、本当いろんな方にミスユニバース面白い楽しいな出てみたいなだったりとか、うんうん、いうようなこう、コンテストにしていきたいなと思いますね。
いや本当ですよね。
だから今シモンの高校とかでもさ、うん、公園でもあってほしい、
ね、本当ですよね。ぜひぜひ。
もう一緒に私 のナショナルディレクターの美馬弘子さんっていう方がいるんですけど、はいはい、その方が私の憧れの女性なんですけど、うん、美馬さんからこう発する言葉だったりとかもうすごく力強いので、うん、ぜひ美馬さんの公演だったり一緒に回ったりしてみたいなって思いますね。
うん、いいですね。
なんかそういうのをパッケージで若い子にやっぱり、
ね、
今日みたいな生のお話をたくさんしてほしいなと、
うん、聞いていただきたいし、やっぱり自分のこう磨き方というか、うん、表現の仕方だったりとか、うん、もう容姿はねもちろんだけど、それだけではなくってやっぱりこう内面のね、うん、内面のものを外に出す力、
うん、
これはねミスユニバースね皆さん参加されたらいいと思いますよね。もうね、
いや本当に
もう本当ファイナルに、ね、ならなくてもすごくこれって勉強になるなって私は思いましたね。
そうなんですよ、うん、なんかこうやっぱトレーニングを受けるだけでも自分の、うん、やりたいことを見つかったりとか、うん、こう自分の意見をこうきちんと伝えられるようになるので、やっぱりこう、うん、自分が思い描いてた将来のビジョンとはまた違う新しいこう夢が見つかって、うん、なんか本当にいろんな道に行ってる子がすごくたくさんいるので、
うん、
本当にこう興味があったりとか、うん、挑戦してみたかったら本当にたくさんの子に応募していただきたいなと思います、
ね、本当ですね、
うん、まあそんな坂本マリベレンさんも8月30日をもってティアラをどなたかにお渡しするんですけど、
ね、
はい渡した後やってみたいことってありますか？
はい、たくさんあるんですけど、昔から思ってることが、まあ、WFP でこう活動していきたいってのは もちろん軸なんですけれども、うん、今働いてるお料理講師、料理教室でこう本当に WFP と共同でレシピを作りたくて、
うん、
こうやっぱりこう貧困国って言われるような国では、うん、学校給食がないので学校に行かない子がすごく多いんですよ、
うん、
なのでそういう子たちにこう本当リーズナブルだけどすごく栄養価が高い、うんこうまあ、本当給食のメニューを考えてそこでこう給食キャンペーンっていうような、うん、キャンペーンをやって、うん、こう学校に来てもらって教育を受ける機会を受けるっていうような、うん、ことをやりたいなってずっと思って、
うん、いいですね、
ね、
素晴らしい。
それをやってみたいんですけど、まあ、それは今働いている料理教室と、まあ、WFP と一緒に共同でやれたらかなって思います、
うんうん
ね、え長崎でもやってくださいよ。
いやもうぜひぜひ、
いやぜひやってみたいですね。それこそ前回お会いしたお料理教室がある、
う
ん、なんか新しい施設ができたっていう
のを話
してい
たので、そう新大工のね、
うん、
玉屋さんのね、
はいはいはいはい、
ね、
はい、
そこで何かしらこう例えば、まあ、今はバレンタインデーとかないんですけど、こうイベントごとのこう、うん、例えばデザートを作ったりだとか、うん、ちょっとした、うん食育っていうのもできたらすごく楽しそうだなって思って、
いいですね、もう食育いいと思います。私もぜひ参加したいし、新大工には萩田さんがいらっしゃるので、協力してくださる方もたくさんいらっしゃると思います。
本当よ、ね、
すごく嬉しいですね、
うん、
たくさん、ね、お話聞いてほしい、
ね、
坂本さん
本当ですよね、うんうん、もっともっと、ね、たくさんの人に聞いてほしいですね。
そうですね、うん、ぜひ聞いていただきたいですね、うんうん、
本当長崎の若い子に聞かしたいですよ ね
何かね、
あとママたちとかね、
そういうチャンスを ね、本当にもう女性を、ね、たくさん集めて、ね、聞いてほしいですね、
うん
うん、ぜひその時には お願いします。来てください。
もちろん私でよければいつでも
本当に
来ますので、よろしくお願いいたします。ぜひぜひ
ね。
なんか長崎、私がこう日本代表になってから初めての行った公務が長崎なんですよ。
そうなんですね。
そうなんです、うん、なのですごくこう思い入れがある地でして、うん、やっぱりですよ、何もわからなくてすごく緊張してる中で、うん、本当にこう運営してくださる長崎の方だったり、うん、地元の方がすごく本当に優しくってすごい温かくって、今でも記憶に残ってるぐらいすごく、うん、素敵な公務だったなって思います、ね、
よかったです。またまたその長崎に、
なので昔だこう公開からすごく嬉しいです。
わ、嬉しいですね。ぜひなんかそういうのを作りたいですね。
本当よ、
ね、うん、来てほしい。
ぜひそのティアラが落ち着いたら
本当ですね。
そうですね、ティアラが落ち着いたら、
うん、
ねえ、
お待ちしてますので、
はい、さあ、あっという間にラスト3分になってくるんですけど、いかがでしたか、リモートでの生ラジオ。
私日本代表になってから初めてのラジオでして。
お、そうなんですね。
そうなんですよ、うん、すごく楽しみにしていまして、本当に2人ともすごく楽しくお話できて、もうちょっと名残惜しいなって感じなんですけど、
本当に名残惜しい。
いやいや、こちらがね、
もう本当にね、
ね、本当
やりたい、
うん、ぜひぜひ楽しみにしています。でまたこの放送も 2,3 日したら収録版がホームページにアップされますので、
はい、
またURL ご案内しますので、はい、ゆっくり聞いてみてください。
はい、発信してみたりとか、ちょっとやっぱり自分の声をなんか機械に通して聞くって、やっぱこっち声違くなるじゃないですか。
そうですね、
あ、
違う、
最初はそうやね、
本当にそう、違うように聞こえる、
うん、でもこれ慣れで、うん、ずっとやってるとイコールになるよね。
あ、そうなんです。
最初はすっごい違和感ある
ね。違和感ありますよね。
そう、
違和感あります、
うん、ある、
ね、さあ、次週ですけど5月の15日月曜日、記念すべき208人目のゲスト様はソフトクリームで有名な
ソフトクリーム
ジャージーファーム永田武史様にお越しいただく予定になっております。はい、お楽しみ。
楽しみですね。ソフトクリーム、
ソフトクリーム多分長崎で一番美味しいんじゃないの。
持ってこれないね。美味しいですよね。持ってこれないね。
わからん。もしかしたらスタジオに持ってきてくださるかもしれません。なんとね、お名残惜しいんですけどね。
本当にお名残惜しいです ね、
ね、不思議なご縁でお会いしまして、本当にあっという間にこういうものは実現するもんで。
そうですね、ぜひいつか次のね、ネクストチャンスを、
そうそう、
実現したい。
楽しみだね。
いつでも行きます。
本当になんかね、できたらいいですね。
だから金ちゃんも実は女性を美しくするお仕事を、
そうなんですよ、はい、
されているので、
は
い、
美と健康のお仕事をしておりまして、で、ね、で今ね、同友会っていう組織で女性を集めて長崎の女性を元気にしようということをやろうとやっておりますので、うん、そういう時に来てほしいなと思ってますので、お願い。
なんか公園にいいよね。
ね、いいと思うんですよ ね、 ね、
よろしくお願いします。
本当本当、協力させていただきます。
もうありがとうございます、はい、もうよろしくお願いします。
さあ、ということで結びのご挨拶のお時間になりましたけど、はい、坂本マリベレンさん、ご用意はよろしいでしょうか。
はい、大丈夫です、はい、
ミスユニバースジャパン2022坂本マリベレン様もご一緒に、せーの、また来週。
ミスユニバースジャパン2023、楽しみにしておいてください。
バイバイ。ありがとうございました。またお会いしましょう。
またお会いしましょう。これはもうズームも切っちゃうんですか。